Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカードピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページで販売もしています。と言っている間に今日の一枚なんですが、今日の一枚、地の父、地というのは地面ですね、地面のお父さんのカードが出てまいりました。このカードのテーマはね、豊かさです。いろんな面で豊かさっていうのはあるんですけれども、本当に心の豊かさとか実りとかね、そういったものすべてを含んだ豊かさのカードなんですが、豊かであるだけではちょっと足らなくってね、この豊かさというのを人にシェアする、分け与えるというのをこの地の父お父さんは、やっているんですね。ちゃんと人に振る舞っている。どうしてもね、自分が豊かでそこで終わってしまうとダメなんですけれども、それを次の人に分け与えていく。そこからその豊かさというのがね、さらに大きく広がっていくんです。今日は何をシェアすることができるか考える一日にしてみてもいいかもしれません。ひらめくカードの各種講座を提供しています。違う視点を持てたとき、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは、泉さなえで検索してください。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。ゆる和食研究家の栗山さよこさんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
ね、まあ前からさよこさんのことは存じ上げておるわけですが、はい、今ねさよこさんのやってらっしゃる活動についてちょっとお話聞かせていただいていいですか？
はい、今はまだ自宅を拠点に、教室をやってるんですが、まあ、この夏休みは割と出張依頼もありまして、どんどん外に出ていく活動を今広げております。それと、料理教室と並行しまして今、やはり、腸にすごく力を入れてまして、
腸、
幸せは腸から生まれるっていうね、
臓器の腸ですね。
食べたもの、口から出したものを当たり前に出していくっていうね、プラスの栄養学からですね、 こうデトックス出していく方向っていうのはとても大切なことなので、はい、
確かに、
はい、そちらをすごく、うん、あの力を入れております。
なるほど、確かにね、はい、そのゆる和食っていうところで、はい、まあ、入れるところの大事さっていうのはまあずっとやってこられたけど、うん、出す方もね。
そうなんです、
確かに、はい、あ、なんか今すごく目から鱗のような
あの一つ、あのうちの教室 の、うん、あの小学生の子供なんですけれども、数人やっぱ学校に行けない方がいらっしゃって、やはり腸にトラブルがある方が、あの多かったんですね。それでここあの腸セミナーを始めてから、私のこの実践していただいてとってもいい体験が出てて、はい、学校にあの行けそうっていう方も出てきて、
それはすごい素敵、はい、やっぱりなんか腸に来るってありますもんね、
はい、ありますね。
そうか、やっぱやっぱり体ってすごいね、うんうん、あ、そうそう、ゆる和食って、そのゆる和食のゆるは、
はい、
なんなんですかってすごいなんかもう根本的なところですけども。
そうですね、うん、よく聞かれるんですけれども、あのゆる和食っていうのは日本人の今当たり前に馴染んだ食を今の現代風にアレンジして、誰でもが簡単に調理しやすくやる気の起こる調理法と考え方なので、まあ、あのすごくこうきっちりやらなくてもいいよって、今の立場であのできることをやっていきましょうっていうところで、
なるほどね、
あ、それだったらできそうっていうね、実践していただくっていうのが私 の、 あの一つの、思いですので。
そうですよね、はい、やっぱり大事でもなんかちょっと億劫になってしまったらね、やらなかったらしょうがないですもんね。
そうなんです、はい、
そういう意味のゆるですね、
はい、少し緩めてもいいですよ、う
ん、なるほど、ね、そんなにきちきちじゃなくても、はい、でもやる気が起こるっていうのがすごい大事ですよ ね、
そうですね。
なるほど、そういうゆる和食ですね、
はい、心も体も緩めて、
うん、なるほど、はい、その意味もあるわけですね。
緩めて、
あ、本当ですね、スルッとね、
はい、
あ、なるほど、緩めるってやっぱ大事ですよね、
はい、大事です。
うん、なるほどね、
はい、
そういうね、あのゆる和食研究家であられる、栗山さよこさんなんですが、どんなピンチの物語を今日は聞かせていただけますか。
はい、私の、まあ、ピンチ、まあ、たくさんあるんですけれども、うんうん、まあ、まあ、息子のですね、
はい、
27の時に出産して、まあ、10ヶ月頃の時に、アトピー性皮膚炎になったこの息子の体の現れで、今の本当に私がいるっていう、ここですね、はい、まあ、その前にあの、はい、私一人流産をしてるんですね、はい、でもその時には、特にそこまで自分自身のことに、目を向けられなかった、原因は全て自分だったのに、やっぱりそのあの弱かったのかな、この子とか、まだそこまでこう改善するっていうところまでいかなかったですね、はい、
そっか、やっぱり食っていうのが関係ある、
もちろんそうだったんだと思うんです。私は、まあ、あの小学校の時からもパティシエになるのが夢で、はい、学校から帰ってきたら、もう本当キャラメル練ったりですね、ムース作ったり、本当にもう甘いもの大好き、小麦粉大好き、もう本当に乳製品たくさんとって、あの体を冷やしてしまったそうなんですね。でもそういうこともあの全然知識としてはな持ってなかったですから、大人になって低体温だ、どうしてこんなに頭痛があるんだろうとか、どうしてこんなに体温が低いのかなとか、あのっていうことに、あの一本の線につながったんですね。これは私のこの今までの、あの食生活が自分の体を作ってきた、この当たり前のことなんだけれども、当たり前のことに全然気づかなかったっていう、本当にだからあの息子にあの現れた現れっていうのは本当に、あ、この子のために私が今何ができるかなって、うん、それに、あの気づけたっていうのが、あの本当にギフト、今の私が本当にいるのはおかげさまやなって思うんです、
うんうん、そうなんですね、うん、そうか、乳製品とか小麦粉っていうのはあんまり良くない、
まあ、人にもよると思うんです、うん、
あ、まあ、もちろん量とかね、そうですあれもありますけどもね、
何でも食べ過ぎっていうか偏り過ぎが良くないのであって、楽しみで取るのはもうすごくいいと思うんです、ですから私自身もあの普段家では気をつけてても、週末にはあのハメ外しますし、あのその辺は緩めて、
あ、まあ、ゆるですからね、
はい、
ゆる和食ですからね、
はい、あの楽しく続けないといけない、
まあ、それはそうですよね、
はい、
そうか、
ギチギチにならないっていうところを、あの皆さんにね、 お伝えしてるんです、今日私の話を聞いて、あ、もう食べるものがなくなっちゃったわとか、こう追い詰められる方が時にいらっしゃるので、
真面目に考えるとね、
そうなんです、その辺は流して、右から左流すとこは流して、やってくださいねっていう。
なるほどね、はい、そう。でもその牛乳とかね、その例えばその給食なんかでは絶対出てくるでしょ、はい、なんかいいもんっていうかね、取らなきゃダメなものっていう意識しかなかったから、はい、
そうですね、
やっぱりそのなんていうかな、良くない作用っていうのも、まあ頻度にもよるでしょうけれど、起こるんだっていうのは知識としてね、はい、知らなかったから、まあね、
はい、
そこは本当に知識啓蒙というか、お伝えしていかれるっていうのはすごく大事な部分でもあるんでしょうね、
はい、
そうね、息子さんのアトピーで、
はい、
ね、そこから、そっか、そこまではそんなに栄養に関してあんまりいろいろ考えることは少なかったわけですか。
まあ、仕事柄ですね、食品会社に勤めてましたので、
そうだったんですね、その生まれる前からね、
冷凍食品の仕様書を書く、営業アシスタントとして業務してたんですね、ミートボールの中に何が含まれてるとか、添加物がどんなものがあるとかっていうのは一応知識では知っていた、ですが、自分の身にまだ起こっていない、特に困っていない、
あ、確かにね、
困らない、っていう、人ごとでしかなかったわけなんですね。それがこう自分のことに現れて、子供の時に現れた時に、はい、やっぱり母乳を伝って、私はあの子に私の、全てを渡してしまったわけですから、はい、あとは私がこう、ちゃんと体の中に入れたものを、出してあげなきゃっていう、ここに母親としてのこの仕事をっていうか、はい、思いがかかってきましたね。
確かにね、そのおっぱいであげるっていうのは、はい、確かにそうだ、自分が取ってるものが全部いくわけですもんね。
そうです、はい、
そう、息子さん、今はもうだいぶ、
今は大学受験に向かって勉強
を、もうそんな大きくなってるん
ですけれども、それでもね、アトピーっていうのはね、本当に奇妙なものなんです、ですから、そういうストレスがかかった時にはバッと出たりもするわけで、例えば何か外食しますよね、そうするとうちの子ってすごく分かりやすい体で 2,3 時間後に何らかの反応が起こっちゃうんですね、かゆがったり、なんかこう吹き出物が出たりっていうので、言われば、貯蓄型とこの排泄型っていうのがありまして、うちの子供の場合は排泄型に当たるんだなっていうところで、一喜一憂しなくなりました、それまでは、なんでこんなに頑張ってるのに、なんで私食の仕事してこんなに頑張っていい食事を出してるつもりなのに、なんで私だけこんな、この子だけこんなんなんだろうっていう、やっぱりどこかにありますよね。でやっぱりそれをおっぴらにできないっていうか、もうこんな食事してはるのに子供さんアトピーなんですかって思われるのもすごく嫌だなっていう時期もあったんです、でも今は、そうやって排泄型と貯蓄型で出せる、うちの子は出せるタイプなんですよっていうことで、
症状を出すっていうことで、手放すというか、
出ることは悪いことじゃないっていうふうに同じお母さんにもお伝えをして、少し気が楽になっていただいたり、してます。
なるほどね、そうか、そういう、そうか、奇妙なというかね、そこは出すっていうところで、溜め込むのとは違って、
そうですね、
一つの表現というか、出し方なんですね。
そうです、はい、
なるほどね、今日ね、さゆこさんの好きな大切な一曲っていうのを持ってきていただいてるんですけれども、
はい、
今日はどんな感じで選んでいただきましたか。
私、ブライアダムス個人的に大好きで、よくライブなんかにも行ってたんですけれども、もうとってもハートがある温かい方なんで、
そうなんですね、
はい、今日のはラブバラードなんですけども、本当に遠い遠い昔の私の感じなんですが、大好きな曲なので、
はい、では皆さんにもねお聴きいただきましょう、ブライアン・アダムスの I do it for you。 FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。今日は栗山小夜子さんにお越しいただいています。さっきね、前半で息子さんのアトピーのお話を聞かせていただいたわけなんですが、そこからね、今のね、こういうような活動の、きっかけにはなったと思うんですけれども、その途中どんなストーリーがあったのか、また聞かせていただけますか。
はい、息子のことをきっかけにですね、いろんな勉強会、お医者さんのお話を聞いたりですね、はい、そこで本当に今まで学校で聞いたことのない、勉強したことがない、そういった本当の意味での食育の世界に、どっぷりとこう、時間を費やした数年間があるんですけれども、本当にそこで私がもういろんなことに気づかされて、もう本当に目から鱗、そういったことでもね、すごく面白くて楽しくて仕方がないっていう、もう勉強ってこんなに楽しかった
んだ大人になってからのはね、
もうそれは本当に自分の知らない世界だったから、へえっていう、本当にそんな連続で、もう面白くて面白くて仕方がないというね、そのうちですね、知れば知るほどですね、私ちょっとその辺は、その時期ストイックになってたと思うんですね、お教室やっててもですね、やっぱり少し気になる方とかいらっしゃると、すごく熱く語ってしまう
大事やと思うからね、
熱すぎてですね多分ちょっとこう引いた方とかですね、去っていった方もその時に本当に正直いらっしゃって、今は本当に私ニュートラルなところに今いて、その方に合わせた提案っていうのをできるようになったんですけれども、その頃はもう白熱してますよね、もうまだそこにいるわけですから、そんなことしててどうするの、そんなもの食べさせててどうするのって本当に鬼のようにそれで主人の、お姑さんがですね、広島に妹と一緒に住んでるんですけれども、この二人がですね、本当にもう薬がもうカンカンにもう満タン入ってる、もう本当にそんな一家でして、
常備薬、
そうです、もう病院も大好きで、っていうので、そこに今度は私行っちゃうんですけど
切り込んでいくわけですね。
そうですね。いや、この原因はお母さん、やっぱりこの大量の重複したお薬じゃないかなとか、やっぱり検査でっていうので、本当に必要な時にそれは取っといた方がいいんじゃないかなっていうことを積極的にされてた時に、お母さんが大腸がんになられたんですね。で、その前からも少しお話はさせていただいてたので、私の、食の話であるとかね、少しずつ実践をしてくださってたんです。とっても素直なお母さんで、その辺本当にね、ありがたかったなって思うんですけれども、私も熱くなってますから、今日こんなお医者さんの話が聞いたよって言ったらテープに取ってですね、もうすぐこう飛んでいってですね、無理やりに聞かせたねちょっとこんないい話聞いてきたんだ、ガチャって座らせて色のついたお漬物を見ると、お母さん昔つけてたよね、らっきょうとか梅干し、今もまたね、そうやってらっきょう、梅干し、お味噌作りまで、逆に、こっちから持っていてですね、作ってくれるようになったんですけれども、本当にね、それを伝えるまでっていうのは少しバトルがあって、やはり嫁と姑の立場です。もう私本当にどっちがお姑さんやろなって思ったぐらい、なんかすごく大変だって、この家、このままにしてたらあかんなって、本当シンプルに思ってしまったんです、で、大阪と離れてますでしょ、でもし何かあった時にすぐに行けないなっていうのがあって、やっぱり私守るべき、やっぱり家族と、それからやっぱり自分のお互いの両親、まずここ、兄弟もそうですし、まずここが健康でいてくれない限り、私は幸せになれないなって、そこをすごく思ったんですね、 まあ、あのたかが食べ物なんですけど本当に食べ方一つで人生変わるなっていうのをね、うん、本当にすごく痛感させてもらったこの、あのこの時期だったんです。まあ、今は本当に、あの元気で、はい、あの楽しく暮らしてくれて、
よかった、はい、あ、じゃあ病気も治って、
はい、もうだいぶ良くなって、あの、抗がん剤も使わずに大腸がんも食べ物で、あの克服して、やっぱり考え方もありますし、はい、そのあたりですごく良くなってます。
なんかこれお試しのようにね、そういう状況が、はい、来るわけですよね、そのね、さよこさんのところにね。はい、そうか、でもやっぱり本当に大事って思うことを、うん、もう身近な家族、うん、親族っていうところからしっかり伝えていくっていうのは、うん、やっぱ熱くもなりますよね。それはね、
もう本当にちょっと熱苦しかったなって、うん、また来たのかって思われてたかもしれません。
でもね、大事と思うゆえの行動ですもんね。
う
ん、
そうでしたね。どうしてあそこまで私熱くなれたんだろうって今ね本当に思うんですけども、今本当にその全てを伝えて、あの、よかったなって思うのは、やっぱりお母さんとの関係もそうだし、もう何でも言える、本当に、あの娘みたいに可愛がってくれてるし、それは本当にありがたかったなって思いますね。
そうですよね。なんかお姑さんの方もね、それを受け取る何か度量がないとね、やっぱりこうプライドとかそういうのをこう、ね、持っているとなかなかね、
そうですね、本当に素直にいてくれて、素直に私の言うことを聞き入れてくれて、あの本当に、あの、ありがたい、もう感謝しかありません。
でもね、本当に、まあ、食事っていうのが大事だっていうのは、もうね、普段はね、私もなんていうの、なんか雑なというか食生活ね、とてもこう立派なのはではないわけなんですけれど、でもいざ体を壊すとかね、そういう風になった時、もう本当に人間ってもうそういうところがちょっと、ね、情けない話だけど、なんかあるとやっぱりそこでしっかり考えるっていうところになりますよね。
そうですね。やっぱり自分のこう身に降りかかってこう、何か困ったことが起きて初めて人間ってアクションを起こすんだなって。
そうね、本当にね、なんとかならないのですかね、これはね。でもね、
もうコツコツともう伝えていくしかないのかな、
本当にね。きっとなんかそう、さやこさんがこう伝えてらっしゃることが、なんとなくこう、あ、そういうのやってらっしゃるやなっていうのを知った時に、なんか困ったことが起きた時に、あってこうね、あの、あ、そういう栗山さんがやってはったなっていうところに行かれる人もいらっしゃるでしょうね。はい、やっぱりでも食べるものってすごい大事ですね。
はい、
しみじみと、
はい、いつもね、皆さんにあの、食の知識って邪魔にならないよって。
あ、確かに、
だから、あの、一旦、あの、聞いてくださいって、お話してます。
なんかその感じいいですね。あの、熱くなかった今。いい感じ、受け取りやすい距離感の。でも本当にね、一旦聞いてくださいっていうのは、やっぱりお母さんなんかは本当に食卓を守るわけですもんね。ね、もう子供もずいぶん大きくなってしまった私は、よかったんかなとかでも思いますけれども、でもやっぱり食事っていうのはね、やっぱりこの和食っていうのをおすすめされる感じですか？
まあ、もちろん、あの、でもね、何でも、あの、今世界中のものが美味しく食べれる日本ですからね、あの、うまく変換して、あの、上手に取り入れていかれたらいいと思うんですが、まあ、基本発酵食品をしっかり食べてくださいと。
なるほどね、
はい、から発酵食品、お味噌とか甘酒とか、
甘酒か、は
い、あと今ね、ハム、ソーセージ、ベーコン、このあたりもちょっと力を入れてるところなんです。
力入れてるの？あ、はい、自作ってことですか？
はい、もちろん、あの、これを出張でお教室もやってるんですけれども、やっぱり、あの、買ってほしくないこの5本の指に入るものを作っていただきたいなっていうところで。
確かに確かに、はい、そうですよね。なんかあんまり、そう、ハムとか言ったらあれやけどね、あの、いろいろ入ってるっていうのは聞きますからね、
はい、
作るんですね。
はい、そうです。
なんかすごいびっくりしている。そうなん
だ、できるんです、簡単に、いける和食で、
そうなんだ、
簡単に。
いや、ちょっとこれ第2回来てもらって、お料理のレシピの話を ぜひぜひ聞かないと、はい、今日はちょっと、ね、時間があれなんですけども、確かに発酵食品すごい大事なんですよね。
はい、
そうか、ちょっとそのレシピ の後ろ髪引かれながらですが、さえこさんね、今ねピンチの方でこの放送をお聞きになっている方に、はい、何か言葉のプレゼントをするとしたらどんな言葉になりますか？
はい、やっぱりすべての現れっていうのは、やっぱり何かを教えてくれるサインって皆さんおっしゃいますけど、本当にそうだなって私も思います。だから、はい、私ばっかりとか、私もそう思ってましたけれども、まずでも自分の足元から何ができるのかなって、今アレルギーの方とかすごく多いですから、あれもこれもって急に変えるのって本当に難しいんですね。で、うちの教室でもやってます、ルーを使わないでカレーを作ったりですね、一つでもいいですから何か一つアクションを、ここから起こしていただきたいなっていう思いでゆる和食を展開させていただいています。
なるほど、足元からですね、はい、そう、全部総外ってなるとね、
はい、
できるかなってなるけれど、
うん、です。
でも一歩でも違えば、ゆっくりでいいです。
はい、
なるほどね、はい、今日のゲストはゆる和食研究家の栗山さよこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、
今日は栗山さよこさんにお話を伺いました。なんかね、最後の方でちょっと発酵食品のレシピにすごく気になったまま終わってしまって、これはぜひぜひまたお越しいただいてね、発酵食品のお話とかも聞きたいなっていうことなんですけれども、やっぱり食生活大事ですよね。私もね、ちょっとどうなんだろう、うちの食生活って我が身を振り返って思いますけれども、でもね、全部変えなきゃと思うと本当に、あ、ちょっと無理だなって、私、まあ、今のままでいいかっていうふうになってしまいそうになるけれども、でも一つ変える、一つのところから変える、一歩変えるっていうことでもきっとね、結果は変わってくるんだろうな、そんな勇気を少しいただくこともできました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。